岩の裂け目の中でというテーマでお話をしていきます。まあ、このテーマを見ますと、モーセが岩の裂け目の中でこう神様の栄光が通り過ぎるのをこう守られたっていう、その場面を思い出すかもしれませんね。その場面も出てきますけれども、今日は聖書の中にたくさん岩について書かれている、そういうのを一つ一つピックアップしながらですね、なぜイエス様が岩に例えられているのか、岩を土台にして生きるってどういうことなのかということを一緒に考えてみたいと思っております。たくさんの聖句が出てきますので、しっかりとメモしていただければと思いますけれども、まあ、あるユダヤ人が日本に来られたとき、これは前にも講演会か何かでお話ししたんですけど、あるユダヤ人が日本に来た時の感想をですね、次のように述べていたんです。面白い感想を言うなと最初は思いました。こう言っていました。日本はどこに行っても人がいて家がある、日本はどこに行っても道があり緑がある。私たちがこの感想を聞くと、当たり前でしょって思いますよね。ところが砂漠地帯が多いイスラエルから見ると、これは当たり前のことではなくて実に驚くべきことなのだそうです。イスラエルの南側ですね、まあ、聖書にも登場するネゲブ、このネゲブ砂漠が広がっています。もともとネゲブという言葉はヘブライ語の南を意味する言葉で、まあ、イスラエルの南部国土の実に 50% 以上がですね、こういうような感じなんです。ゴツゴツとした硬い岩だらけの乾燥した熱い砂漠だから、そういうところで生きているイスラエルの人たちからすればですね、どこに行っても人がいて、どこに行っても家があって、どこに行っても緑があってという光景はやっぱり不思議で感動するのだそうですね。さあ、でこのような砂漠をですね、岩の砂漠、これを聖書では荒野と呼びました。新共同訳では荒野と書いてあります。荒野、荒野、そしてその荒野はどういう場所かということがエレミア書2章6節に端的に書かれてあります。荒野は荒涼とした穴だらけの地、乾ききった暗黒の地、誰一人そこを通らず人の住まない地、これが荒野です。これがイスラエルの砂漠地帯ですね。荒野はとても人が住めるような場所ではありません。荒涼として暑くて乾ききった、まさに暗黒の地なのです。誰も通りたがらない、そんな場所なのです。ところがですね、聖書は興味深いことに、神様はしばしばこの荒野で私たち人と会われたのです。人と会われる場所をとしてあえてこの荒野を選ばれたのです。そのことがホセア書2章16節に出てきます。主はこう言われます。それゆえ私は彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。非常にインスピレーションかきたてられる聖句ではないかなと思うんですよ。なぜ荒野なのか、何もない世俗から隔絶された世界だからこそ、神様とだけ相対することができる、それが荒野かもしれません。だからこそ荒野を神様が人と出会う場所として選ばれたのかもしれません。これ私たちに当てはめるならばですね、今日の説教とは少しずれますけれども、私たちが人生の苦難や困難、まさに荒野を通らされるときにですね、実は神様が私たちと出会おうとしておられるということになるのです。なぜならばその苦難や困難の中でも私たちは神様神様ってなりますよね。 神様しか見えなくなってくる。まさにそれが荒野なのです。それが荒野の目的なのです。それがこの世界に荒野がある理由なのです。イスラエルの民は400年もの間奴隷として生きてきました。そしてエジプトを脱出して、約束の地カナンに入る前にですね、400年の10分の1にあたる40年間をこの荒野をさまようことになります。これはですね、なぜ40年間荒野をさまよったかということを考えますとですね、もちろん不信仰だったからってあるんだけれども、不信仰だった罰ではないと思うんですね。不信仰だったので信仰を養おうとされたんです、この荒野で。神様とだけ相対することができるようにさせたのです。民たちはこの荒野という舞台で神様と出会い、もう一度信仰が湧き上がってくるようにと神様はご計画されたのです。そして、実際神様を直接見ることができたわけではないのですが、シナイ半島からこのネゲブにかけての荒野を行く中で、さまざまな経験の中から民たちは神様の存在をひしひしと感じ取っていったんです。でその中でもですね、今日注目したいのは岩なのです。彼らは岩に神様を感じ取っていったんです。何があっても動ずることなく、力強くて大きくて静かに見守ってくれるような存在として、この岩の中に神様を感じ取っていったんです。後に詩編では繰り返し神様を岩に例えて称えられています。例えば詩編18編の47節、主は命の神、私の岩を称えよ、私の救いの神をあがめよ。このように私の岩、私の岩を称えよ、それは命の神様なんだと。なぜ砂漠において岩が命の神様になっていくのか。また神様が岩に例えられることで聖書は私たちに何を教えようとされているのか、ご一緒に探っていきたいと思いますね。一見無機質で硬いだけの荒涼とした荒野の中の石の塊の中に、命と力の源であり愛と憐れみの神様が重なっていくとき、私たちはきっと神様のまた新たな側面が見えてくるに違いありません。ある方がですね、このネゲブ砂漠を旅行した時のことを次のように語っていました。ここには美しさと同時に過酷さがあります。夏には気温は49度にまで達します。私たちのグループは迂闊にも暑い昼の最中にハイキングに出かけました。その時一人の人が気温が45度になっていることに気づきました。水を大量に飲まなくては熱中症になる温度です。水筒の水はやかんで沸かしたように熱くなり、私はめまいと吐き気に襲われ、視界が暗くなり始めました。砂漠を歩くとそういうふうになるんですね。この写真はワディです。ワディとは枯れた川、雨季の時にザーッと雨が降ることもあるんですね。すると川ができるんです。でも雨季が終わるとすぐ干上がって川が流れた後だけになるんです。それがワディ、ヘブライ語でワディって書かれてあるんです。実は例えば鹿がですね、谷川の水を死体求めてあえぐようにっていうね、いう詩、聖書の御言葉や賛美歌がありますでしょ。そこに出てくる谷川はまさにワディと書かれてあるんです。私たち日本人が谷川の水 ってイメージすると本当に綺麗で冷たくて美味しい水を鹿がごくごくと飲むようなそういうイメージを抱きますよね。でも実は全然違うんです。求めても求めても水にありつけないそんな鹿なんです。すると聖書の御言葉は何を私たちに訴えかけてくるかって全然変わってくるわけですよね。目がくらむほどの日差しから急いで逃れなくてはなりません。私たちは大急ぎでそびえ立つ崖のふもとにある大きな岩場の涼しい影に逃げ込み、なお逃れることができて本当にほっとしました。その時私はイザヤが描写した言葉をしみじみと思い出したのです。見よ、正義によって一人の王が統治し、風を遮り雨を避けるところのように、また水のない地を流れる水路のように、乾ききった地の大きな岩陰のようになる。砂漠においてこの直射日光を遮ってくれる岩陰、その岩陰に入ると本当に救われるみたいですね。涼しくて助かったと思えるんです。それで、まあ、聖書のこういう御言葉が本当によく分かりましたというふうに感想を述べていたわけです。それとともにこういう体験を通して聖書がなぜ神様を岩に例えているのか、その一つが分かったような気がしますというふうに語っていました。これは私たちは実際これを経験しないとですね、なかなか分からないと思います。でも想像することはできると思いますので、ぜひ想像していただきたいと思います。モーセもですね、アラノを旅する中でですね、どうしても主なる神様の栄光を拝したいと思いました。力を与えてほしいと思ったのです。それで主よ、あなた様の栄光を私に見せてくださいと神様に嘆願します。しかし神様の栄光を御顔を見るならばですね、死んでしまうかもしれないので、それで神様はこう言われるのであります。見よ、一つの場所が私の傍らにある。あなたはその岩のそばに立ちなさい。我が栄光が通り過ぎるとき、私はあなたをその岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで私の手であなたを覆う。この御言葉はとても有名な御言葉ですけどね、よくよく読んでみますととても不思議なんです。神様が通り過ぎるわけでしょ。その通り過ぎられる神様ご自身がですね、モーセをこの岩の裂け目に入れて神様ご自身の手で顔を覆うって書いてあるんです。どうしてそういうことが可能なのでしょうか。でもそこを悩む必要はありません。神様は何でもおできになる方です。この御言葉はですね、神様の栄光の栄光また力とですね、同時に神様の愛と憐れみが同時に描かれている場所なんです。愛と憐れみの力、そして力の神様が同時に描き出されている場所なんです。おそらくモーセはですね、このような経験を通してですね、我が主我が神は岩なのだというふうに、岩と神様のイメージが重なっていくようになったのではないかなというふうに思います。乾燥した荒れ野には何にもありません。岩しかありません。しかしその岩を見てはモーセはいつも主の守りを感じ安心することができたんです。ゴツゴツとした固く冷たい岩の中にさえ神様の温かな愛とぬくもりを感じ取っていった。神様を信じる者はどこを見ても何を見てもそこに神様の存在を感じ取っていくものであります。そういうことではないかなって思うんですね。では皆さんは毎日の生活の中でどこにその岩を見るでしょうか。皆さんにとって皆さんの毎日にとって砂漠の中の岩のような存在は何でしょうか。何でもいいんだと思うんですね。この世界にある自然界にある どこにもどこにでも私たちは神様を感じ取っていくことができるはずなんです。ただ岩が主なる神様を象徴しているということがですね、単にそれを感じるとか感じないとかそういうレベルを超えていました。というのもこの岩、荒れ野の岩からですね、なんと水が噴き出すということが起きるのです。これはありえないことでした。荒野を旅する中で一番の問題はやはり水でした。水がないということでした。水がなければ荒野で生きていくことなどできません。民たちは私たちに飲み水をくださいと、私たちを渇きで死なせるのですかなどと言ってモーセを責め立てるのです。モーセは神様に祈りました。すると神様はこう言われました。主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い民の前を進め、またナイル川を打った杖を持っていくがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。岩から水が噴き出したとき、民たちはどれほど驚き喜びに満たされたことでしょうか。しかも岩から水が噴き出すという経験はこの時だけではなく、40年間荒野をさまよう間ずっと行くところ行くところにある岩から水が噴き出したのであります。イザヤ48章21節にはこう書かれてあります。主が彼らを導いて乾いた地を生かせる時も彼らは乾くことがない。主は彼らのために岩から水を流れ出させる。岩は裂け水がほとばしる。おそらくこの絵のようにですね、水が出てはこの水筒にいっぱい水をためてそして移動したのでありましょう。岩から最初に水が噴き出したのはホレブの打たれた岩でしたが、その後も放浪していた全期間を通じて必要な時に必要な岩から水を飲むことができたのです。それはまるでですね、水の出る岩が彼らと一緒についてくるかのようでした。もし水の心配だけをするならばですね、ホレブにとどまりましょうという人もいたかもしれません。でもそれは神様の御心ではありませんでした。何もない砂漠をさまよい続けながら、どこにいても常に神様がそば近くにおられて守り支えてくださるということを彼らは経験しなければならなかったし、神様はそれを経験させてあげたかったのです。実際40年の間荒野をさまよう中で、天からは毎日マナが降ってきました。マナと呼ばれるパンのようなものが降ってきました。そしてどこの岩からでも水が噴き出しました。このような神様の奇跡と守りを通して、何にもない荒野において神様だけを信じ神様だけに頼っていくという毎日の訓練を彼らは受けていったんです。モーセはこのような毎日の中でこう言いました。これは今週か来週の教科の学びの中に出てきたと思います。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。岩から噴き出した水、それはまさに彼らにとって命の水でした。そしてその命の源である神様の存在をその岩の中にありありと感じ取っていきました。主は生きておられる、いつも私たちのすぐそばにおられるのだと。このように神様から守られている国民が一体どこにあるか、このモーセの叫びは私たち一人一人の叫びでもあるのです。私たちが最も必要としている経験は このようないつ呼び求めても近くにおられる神様を味わい知っていくことではないでしょうか。砂漠の中の岩は私たちの日々の生活の中では何でしょうか。乾ききった人生を歩んでいる人が大勢います。人生を潤してくれるような喜びや感動もなく、ただ時間だけが過ぎていくような毎日を過ごしている方が大勢います。尽きることのない泉を発見することができるのでしょうか。どこに水が噴き出す岩があるのでしょうか。でもそれは私たちのすぐそばにあるのです。乾くものは私のもとに来るがよいとイエス様は言ってくださいました。イエス様は遠くにおられるのではないのです。私たちのすぐそばにおられるのです。パウロはこの荒野でのイスラエルの民の経験を次のように語っています。第一コリントの10章4節、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。岩から命の水が噴き出したとき、もうただの岩じゃないよねってことは分かったことでしょう。でもそれがイエス様だっていうことは、このようにパウロが解説してくれて初めて私たちも分かるのです。そうなのか、イエス様だったんだ。イエス様が民たちとずっとついてきてくれたんだ。自分たちに離れずについてきた。パウロははっきりとこの水が噴き出し人々を潤した岩はイエス様であったと教えています。そして岩なるキリストは民たちから離れることなくずっとついてきました。そして民たちの潤いを乾きを潤していきました。そして同時にですね、それは霊的な飲み物を彼らは飲んだのだと表現したのです。つまりこの肉体を潤すだけではなくて、霊的なものも潤されていく、そのような霊的な体験をしたのです。同じ体験を私たちもしていくのです。同じ霊的な体験をしていくのです。荒野には岩しかありませんでした。しかし見方を変えるならばですね、何もない無味乾燥とした荒野には岩だけはあったのです。岩はどこにでもあったのです。それがイエス様を表しているとするならば、イエス様はどこにでもおられるということです。イエス様だけはおられるということです。すべての人が私たちを見捨てて一人ぼっちになったとしても、イエス様だけは見捨てることがない。イエス様だけはそこにおられる、そういうことなのです。そして砂漠の中の岩がもたらすこのような不思議な経験を繰り返していく中でですね、そしてそれとともに硬くて重くてどうすることのない岩というイメージからですね、やがてこの岩はただ私たちを潤すだけでなく、これこそ私たちの人生の土台としなければならないのだというふうな意味を持っているということが分かってくるわけです。もちろんそれはイエス様がそのように教えられたわけですけれども、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。このようにですね、この岩が私たち人生すべてを支える土台なのだというふうにイエス様は教えられたのです。人生の嵐に襲われても岩を土台にしているならば倒れることがありません。そしてその人生の土台となる岩こそイエス様なわけです。パウロはこの岩こそイエス・キリストだったのだと言いました。つまりイエス様が私たちの土台なんだということがはっきり きりとさせられてくるわけですね。私たちがよく分かっていることですけれども、詩編62編3節、神こそ私の岩、私の救い、砦の塔、私は決して動揺しない。イエス様のこの岩の例え話を知らない、聞いたことのない旧約聖書の人たちはですね、でも岩が神様なんだと、岩がイエス様なんだと、岩を土台にするならば決して動ずることのない人生を歩むことができるんだということを体験的に知っていました。人間が作った土台はどれほど頑丈そうに見えても、いずれやがて、あるいは大きな力がかかったら崩れてしまうでしょう。しかし岩なるイエス様を人生の土台とするならば、何が起きても倒れることがないのです。何が起きても揺らぐことがないのです。そんな人生を私たちは歩んでいくことができるのです。もちろんとはいえですね、大きな試練苦難が襲いかかってくればぐらつくこともあるのは事実です。正直にそれを認めましょう。でもその時にですね、私たちの主なるイエス様は土台なんだと、イエス様にしがみついていくんです。すがりついていくんです。するとさっきまでドキドキとしていた、あの不安でいっぱいだった私でも、やがて大丈夫、大丈夫、イエス様が共にいてくださるならば大丈夫だと思えてくるんですよね。その度に不思議だなって、本当に神様を信じるって不思議だなって思わされるのです。これ前にも話したんですけれど、昔の話です。ある村に一軒だけクリスチャンの家族がいました。で、村の人たちはキリスト教に何の関心も示さなかったので、まあ、気にも留めなかったんですが、ある日ある晩、大勢の村人たちがですね、このクリスチャンの家に駆けつけてきたことがあったんです。一体何があったのか。実はその夜、激しい台風がその村を襲いました。最初は大したことがないと思っていた村の人たちなのですが、どんどん勢力が増していくにつれてですね、不安になってきました。そしてこの村唯一のクリスチャンの家に彼らがやってきたのです。なぜやってきたのか。彼らはこう言ったそうです。この台風はあかん、この台風は大きすぎる、この台風、これぐらいの規模の台風になると、わしらの信じてる神様では間に合わない、やはりお前さんの信じる神様ぐらいじゃないと太刀打ちできないと言ったそうです。笑い話のような本当の話なんですね。おそらくこれはですね、いつもこのクリスチャン家族たちを見ていてですね、彼らには何かがある、彼らには自分たちのない何かがある、それを感じ取っていたのでしょう。それはきっと神様なんだと。台風が来た時にこのクリスチャンの家に逃げ込めばクリスチャンの家は倒れることがないって彼らは本当に信じたんです。で、じゃあどうぞどうぞと招き入れたという話です。またこの台風にまつわるもう一つの面白い話があります。これは実は昨日一昨日、見つけたんですけれどね、ネットを一生懸命調べてて見つけたんですけど、今はもうこの説教の時にこういう写真をしなければならないので、これ半日ぐらいかかるんですね。すごく時間かかるんですよ。なんか探していくうちに、なんかもっといい写真はないかな、もっといい写真はないかなっていう気持ちになってしまうものですから、うん、で探していくうちに八王子教会の牧師さんのなんていうのかな、書いた日記みたいな、まあ、ブログみたいなものを見つけたんですね。まあ、八王子教会の牧師さんは私もよく知っている若い先生ですけど、がかつて書いた、今は違う教会行ってますけど、まあ、そこに、まあ、最大瞬間風速 45.6 メートルの 過去最大の台風が直撃したと。で、まあ、地震のような揺れがあったと。まあ、翌朝ですね、台風が通り過ぎた後、被害がないかといって調べたところ、こういう感じになっていたと。その教会には2つの物置があって、一つがコテンと、このこっち側ですよね、こっち側がコテンと倒れて、でこっち側は倒れてなかったっていうんです。この2つの物置の違いが分かりますか？ちょっとスクリーンでは見にくいかもしれませんが、倒れなかった方は足が杭で打ち付けられ、ネジで打ち付けられているんですね。で、倒れた方は打ち付けられていなかったんです。そういう違いです。で、これをこう見た時にですね、岩を土台にすることはもちろんそうなんだけれど、ただ岩の上に乗っかってるだけじゃダメなんだなっていう気がしてきました。岩にくっついてないと、岩に打ち込まれてないと、岩と一つになってないと、岩につながっていないとダメなんだなって思いました。岩につながっているといえば、皆さんパッと思いつくのがブドウの木の例えじゃないでしょうか。私につながっていなさい、私につながっていなければ何一つできないからって最初は思います。何一つってことはないでしょうと、ちょっとはできるんじゃないですかって最初は思ったものです。でもだんだんとですね、本当だ本当だって分かってくるんです。イエス様とつながる、するとイエス様は豊かな実がなりますよ。そうか、イエス様とつながることによって豊かな実がなるんだ。でもどうやってつながるんだろう、どうやってつながるんだろう。そこで先ほどの土台ですね、どうやって土台になるかっていったところで、イエス様は御言葉ですと、聖書ですと。その方法は聖書を読み、それを行うことだと教えてくださったんです。聖書の御言葉をなぜ学ぶ必要があるのか、聖書をなぜ読む必要があるのか、そして読むだけではなく、なぜそれを行う必要があるのか。読めば知識は増えるでしょう。でも私たちがこの聖書の御言葉が本当だ本当だっていう体験をしていかなければならないんです。本当に御言葉は本当なんだということを体験していくためには、それを実行していくしかないんです。実行していくと本当だ本当だっていうことが分かります。それが私たちの歩みをしっかりとした土台の上に置くことになり、やがてガチンとつながることになっていくのです。自分でも驚くほどの強さが与えられていきます。そして動ずることのない信仰に至るのです。この違いはこういう嵐が吹いたときに現れます。何にもないときは砂の上で家もきれいなんです。嵐が襲ってきたときにその違いが分かります。イエス様としっかりつながっているかどうかはそのときはっきりと分かります。本日のメッセージはこのように、岩にまつわるお話といいますか、イエス様と岩との関係といいますか、いろいろな聖句を持ってお話ししてみました。たくさんの聖句を引きましたので、少し大変だったと思いますけれどね、でも興味深いですよね。聖書って本当に、以前鳥の話もしましたでしょ、鳥だったりとか岩だったりとか、あと水だったりとか、いろいろなキーワードがあるんですね。で、そのキーワードを全部紐解いていくんですよ。すると本当によく分かってきます。こういう聖書研究はとても楽しいですね。そしてそういうことだったのかって納得する必要があると思います。ぜひ皆さんの毎日の信仰の歩みにおいて、イエス様が岩、イエス様、岩なるイエス様が土台となるように、これからも御言葉の学びを続け、またそれを実行していくものでありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http:// www.audioverse.org へアクセスしてください。